藤沢歴史探訪、今月は鵠沼にゆかりのある人物をテーマにお届けしています。ご協力をいただいておりますのは、鵠沼を語る会のメンバーの皆さんです。最初に登場していただきますのは有田さんです。今回のテーマ、東屋にゆかりのある人物ということでご紹介していただくので、まずは東屋、どういった場所にあったのか、どういった建物だったのか、ご紹介いただけますか。
東屋は敷地が6000坪ありまして、離れをいくつか持っております。船を浮かべられるような大きな池も持っていました。場所としては鵠沼海岸商店街を海の方へ入ってすぐのところですね。東屋は華やかな話題が豊富な割に、営業期間が明治20年代後半から昭和14年までと50年程度で幕を閉じました。この間多くの文士の交流があり、また雑誌白樺の発行の舞台ともなりました。その間逗留した文人は大杉栄、斎藤緑、谷崎潤一郎、志賀直哉など、我々の会の会員であった高見敬三氏による鵠沼東屋物語を見ますと、合計40人を数える文士が登場しています。元の東屋の正門跡に東屋の跡の碑があります。そこに説明版もあります。それらの納屋邸内の図面が詳しく書かれておりますので、一度いらっしゃって説明版をご覧いただけたらと思っています。小泉八雲も息子を連れて海水浴に来るため逗留してたこともありました。
本当に多くの人たちに愛された場所だったということでご紹介していただきました。その東屋にゆかりのある人物をこの回4人ご紹介していただきますが、まずは有田さんから1人目ご紹介いただけますでしょうか。
東屋に逗留した文人といいますと、まず芥川龍之介の名が上がってきます。芥川の夫人の文さんの実家が鵠沼海岸三丁目にあって、若い頃二人はこの家で知り合って結婚に至ったといういきさつもあります。芥川の子息たちも鵠沼に住んで、孫も鵠沼の小学校に入学という形で、芥川は鵠沼とは縁の深い作家だと言えます。東屋本館の方は何回も逗留していますが、芥川の最晩年大正15年7月に夫人と子息ら3人で東京から離れて鵠沼で静かに過ごそうと東屋の貸し屋井の4号に来ました。芥川の死の数ヶ月前のことです。むしろ客も逆に多くて、芥川の病状の方もどんどん悪化してしまいました。わずか1年に満たない時期でありましたけども、彼の短い一生の中で重要な時期だったと思います。芥川の鵠沼時代の作品は天気簿、幻覚三宝など10編ぐらいを数えますけれども、鵠沼を題材にした作品は蜃気楼、歯車、鵠沼雑記、悠々章の4編であります。最晩年を過ごした井の4号の貸家は建て替えられましたけれども、同じ位置に同じ構図で今も立っております。
まず最初に芥川龍之介さんが登場となりました。さあ、ここから2人目以降はですね、岡田さんにご紹介していただいてまいります。それではお願いいたします。
はい、2人目と3人目は武者小路実篤と志賀直哉です。この2人は雑誌白樺の創刊の相談をですね、この東屋へ来て泊まって相談をしたということになっております。という意味で白樺の生みの親と言えるのがこの2人と、この舞台になった東屋ということになります。どうして2人がこの東屋に来たかっていうのはよく分かんないんですけれども、2人は学習院の出身、白樺のメンバーっていうのはほとんど学習院ですが、彼らが学習院の学生の頃はですね、ちょうど乃木まれすけ、陸軍大将だった人ですね、日露戦争で有名だった、その人が学習院の校長をやってる時に生徒を前夏片瀬海岸へ連れてきて、夏に合宿して遠泳をやらせてた。彼らは学生の頃からだから鵠沼に近い片瀬に来てたんで、こっちの方に非常に親しみもあったということと、彼らの中にはですね、その2人以外の学習院の出身の中で、例えば白樺のメンバーになった大木町とか長代とか有島生松とか里見と園池とか千家元丸とかいうような人たちはみんな鎌倉に別荘があったということで、鎌倉とか片瀬の方は非常に土地勘があったらしくてですね、東屋に来るのは全然抵抗がなかったんだろうと思います。武者小路は 鵠沼に東屋だけじゃなくて一軒家を借りて、そこでその妹戯曲を書いたりですね。一方志賀の家の方は鵠沼公っていう、鵠沼行きって書くんですけど、という短編小説、これは東屋の池で船遊びをした時のことを書いたんです。これが1988年の神奈川文学百選に選ばれてます。まあ、東屋とこの2人の関係っていうのはかなり濃密であったというふうに思われます。
今岡田さんに2人目3人目ということで、武者の小路さん、根厚さんと志賀直哉さんについてご紹介していただきました。知っている名前が続いてきております。さあ、それでは4人目、岡田さん、ご紹介いただけますでしょうか。
歌人与謝野晶子ですけれども、与謝野晶子はですね、夫の与謝野博と一緒に鵠沼に何度も来て、鵠沼をベースにあちこち江ノ島行ったりなんかしながら結構歌を読んで、有名な歌が鵠沼じゃないのではありますけれども、なんか生涯に5万首ぐらい歌を読んだと言われています。東屋滞在中に読んだ歌っていうのを調べたんですけれども、ちょっと見つからなくてですね、江ノ島を読んだのはありましたけれども、まあそんなようなことでご主人の与謝野博と一緒に東屋に何度か来てということと、与謝野さんの2人の一番末娘の藤子さんという方が実は結婚されて松ヶ丘の一丁目に住んでおられました。なんかお母さんのことを書いた著書なんかもあるようです。
著名人がいっぱい出てきたんですけれども、東屋というのは、ね、多くの皆さんに愛されたようなんですけれども、その理由について岡田さん、ご紹介いただけますか。
東屋に文士が集まるようになった理由っていうのは、高見圭介さんが書かれた本の中にあったんですけれども、斎藤緑が明治33年から結核の療養で滞在するんですが、約1年半ぐらい、その間に高田露伴とか徳富旅館とか与謝野博とかいうような人たちがお見舞いに来たと、そういう人たちから東屋というのがだんだん中央に知られていくようになったのではないかというのと、もう一つは経営者の長谷川栄さんというのは、神楽坂にあった割烹旅館吉熊っていうところの女中柱だった、ヘッドハンティングしてきて東屋の女将にしたもんですから、吉熊の常連だった権有者っていう、あの文人の結社みたいなのがあるんですが、それの作家たちがですね、そっち行ってみるかっていうようなことで東屋へ流れてきたというようなことがあって、それからだんだんやっぱり作家仲間で知られていったというようなことがだんだん広がっていったのではないかというふうに書いておられますね。
人と人のつながりでね、みんなにこう愛されたということでした。さあ、今月はですね、鵠沼にゆかりのある人物をテーマにご紹介していただいています。さあ、今日はですね、東屋にゆかりのある人物ということで4人ご紹介していただきました。ご紹介していただきましたのは、鵠沼を語る会のメンバー有田さん、そして岡田さんでした。